の手で持ち上げるとき、いつでももらう微笑みが、どれだけ私にとっての大きな大きな宝物でしょう。
時刻は夜7時を回りました。10月24日火曜日です。ここからお送りする番組は、一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークです。ナビゲーターはみぞろぎあやこです。本日ご一緒していただきます方は、一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会の事務局でいらっしゃいます、岩下ひろみさん。
はい、岩下です、はい、よろしくお願いいたします。
そしてもうご紹介させていただきましょうか。本日のゲストお二方いらしてくださっています。お一人目ご紹介させていただきます。株式会社牧野造園専務の牧野玲子様、よろしくお願いします。
牧野玲子です、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。そしてもう一方、株式会社牧野造園企画デザインの楠井みのりさん、よろしくお願いいたします。
楠井みのりと申します、よろしくお願いします。
はい、今日は続き区からいらしてくださったんですよね。
はい
ありがとうございます、よろしくお願いいたします。ではまずお話をいろいろ伺う前に、この番組どんな番組かということを、リスナーさんにも含めてお伝えしていきたいなと思います。まず B トーク、こちらの番組は女性課題に真摯に向き合い、課題解決につながる架け橋を作っていく番組です。女性がより活躍できる世の中を目指して情報発信をしていきますということで、もう私は週、月4回ねこの番組あるんですけれども、はい、第2第4担当させていただいております、はい、本日ご一緒できてとっても嬉しく思っております。よろしくお願いします。
お願いいたします。
牧野さん、それではまずこの株式会社牧野造園さんは、どんな会社でどういったことをなさっている会社さんかということをですね、お伝えいただければと思います。
はい、
はい。
続き区にあります牧野造園は、なんて言うんでしょうか、造園とこと全般なんですけれども、ちょっと他の造園さんと違うというのは、うちにいるスタッフはほとんど資格を持っておりまして、小さいんですけども7人1級がいるんですね。あるのかな、1級造園施工管理技師というのが、
やっぱりそれを取るのはとても大変なんでしょうか。
そうですね、今はすっごい難しいです、ね、
はい。
であと社長が樹木医でして、そうなんですね、樹木の
お医者様、
そうですね、はい、それは難しいです、取るのはとっても。でまあでね、横浜の会社でも、社長が樹木医というところはほとんどない状態です、ね、ですから管理するのも、マンションの管理なんかが多いんですけども、はい、全部一応チェックをしてから見積もりを出して、で計画を作ってどうでしょうかということをやってます。
マンションの全部見てからというと、木々を全部見てご覧になってからということですか。
はい、はい、そうですね。要は切る木があったり切らなくてもいいんじゃないかとか、これはいつ切るのかとか、そういうこともやっぱり住んでらっしゃる方に分かるようにしないといけないので、計画書を作ります。
はい、
それで管理しているというのがうちの一番の
特徴
です。そうですね、
はい、
特徴ですね。
会社の歴史というのはどのくらいなんですか。
いや、そんなに古くはないんですよ、もう32年、30何年だろう、
でも今の社長設立されたのが樹木医である。
いや、そうじゃないんです、はい、2代目です。
素晴らしいですね。
今の社長が樹木医でまだ若いので、
はい、
38ですからね。
若い、ご子息ですか。
そうです。
あら、素晴らしい。
で樹木医なんですね。
はい、
はい、あとは例えば、はい、 他の女性今薬とかっていますでしょ、
はい、
彼女もすごい資格をたくさん持ってますので、うん、いろんな面で、はい、あのなんていうんですか、教えることもできますし、お話しすることもできるという、はい、そういう会社です、
うん、ありがとうございます。あの今現在、この金沢区でお仕事もされてるということですね。ご縁があってつながってる場所があるっていうことですけど、マンションもなさってるけれども、
あ、そうですね、工業団地のところ、うん、学校工業団地のところは管理させていただいてます、はい、それとあとあの薬の方では公園というか、あの金沢工業
なんだっけ、動物
公園、自然公園、
あ、金沢自然公園、はい、いわゆる動物園、
金沢動物園、
はい、うん、
そちらは、今日いらしてくださっている楠井みのりさんが担当してらっしゃる、
はい、
ということでは、あの楠井さんのね、具体的なお仕事内容も教えていただいてもよろしいですか。
はい、基本的には男性が多い会社なんです。やっぱり力仕事が多くなるので、
はい、
でその中で私は造園の設計、個人邸、個人のお庭とか、はい、あとそれこそ民間のマンションの緑地部分の何改良とか、
うん、
そういう部分とか、あとは、公共の仕事の、
はい、
今させていただいている金沢自然公園の全体の花壇の設計、
はい、すごいですね、
設計植え付けとかですね、現場の方も、
設計っていうのは、まあまあ、要はデザインで、
そうですね、
こういう木を植えましょうとか、お花もたくさん種類があると思うんですけど、
そうですね、一応やらせていただいてるのお花だけ、うん、花壇だけ、
はい、
それを違う造園屋さん、他の会社の造園屋さんたちと協力して、うん、まあ、管理していくっていう担当をやらせていただきます。
そうですか。あのね、お花はもうやはり四季折々に変化があるから大変じゃないですか。
そうですね、本当にあのファッションみたいな感じで次の季節の花を、うん、あの植えなければその次まで咲かないので、そういう形で、うん、今だと春に向けての植え付けの計画を
立てて、今秋ですけれども、はい、春に向けての、
はい、
そうですか。
本当にファッションと一緒ですね、次の季節を先取りして、
うん、はい、
うん、この、先ほど専務がおっしゃってましたけども、一級、
はい、私も一級造園管理技師の資格と、
はい、
あと他にもグリーンアドバイザー、
はい、うん、どういったことをなさるんですか。
これは、はい、あの多分あの普通の民個人のお家にある観葉植物とかそういう身近な植物についての勉強をして、あのアドバイスするっていう資格だったかなちょっと少し前だった
そうです
と、あと園芸療法士、
療法士、
はい、
あの治療の療に、
そうですね、はい、これはあの、うん、結構今高齢社会だったりとか、そういう、はい、高齢の人たちや、あの障害を持った、
うん、
あ、方たちに対して植物を、園芸を利用して、あのリハビリテーションをしていきましょうっていう計画が立てられるっていう資格になります、ね、はい、
すごい
幅広いですね。
そうですね、はい、
デザインもされて実際植え付けもされるっていうことですけれども、
はい、
あのどういうことがきっかけでこのお仕事に
ですね、そうですね、
はい、
きっかけは、はい、最初は私はあの東京農業大学に入学して、それの造園学科を卒業してます。漫画読むことがすごく好きだったので、
はい、
漫画読んでいて、あの結構大あのなんだ心に留まってるのが、
はい、
火災の人っていう漫画なんですけど、
はい、
裁判官の、うんうん、でそれ読んで普通に裁判官になろうかなって思ったんですけど、
はい、
実はその裁判官はすごく植物に特化した知識を持ってて、
はいはい、
人間と植物ってすごく似てるっていう、そういう内容の漫画、
はい、
それを読んでから、あ、なんか植物って面白いなっていうのと、
うん、
父がその 建築とかその絵が描くのがすごく好きだったんですけど、うん、はい、それ建築とかそういう方向にも行きたい、興味があるって言ったら、うん、建築とかよりも造園の方がなんか新しくないっていうアドバイスをもらって、じゃあそういう勉強ができる場所ってどこだろうって言って東京農業大学を探したっていう、はい、
なんか素敵ですね。でその農業大学を出られて、はい、この今牧野造園さんに至るまでというのはどのぐらいの期間、どういったことをされてたんですか？
大学生の、
はい、大学を出られてもすぐ
すぐですね。すぐです。
そう、う
ん、はい、
そうですか、ではとてもお若く拝見しますけれども、何年ぐらい牧野造園さんにいらっしゃるんですか？これあまり言わない方がいいのかな。
言ってないでしょ。会社に勤めたのは23なので22年ぐらい経ちます。
で 2年か。会社に入られてから、はい、その、一級造園管理技師というのを取られるんですか？
はい、そうです。
やっぱり経験ないと取れない資格。
そうですね、ただ私の場合東京農業大学卒業しているので、はい、1年間実務経験を得てから取れるっていう、うん、ちょっと早めに
はい、
取りました。
いかがですか、はい、この自然に触れてるこの今のお仕事、やっぱり選んでよかったなって思われます？
いや、もうすごく辛いです、うん、やっぱり男の人が多い社会なんで、うんうん、っていうか職場なので、うん、どうしてもなんか言い方悪いですけど舐められやす
い。専務いかがですか？
そう？
いや、そういうのが最初にあって、うん、やっぱり私もちょっと悩んだりした時もあったんですけど、やっぱり男の人たちも昔と違って優しい人もいっぱい増えてきてるんですよ、うん、はい、その人たちにもうすごい強い言い方をし続けたら、うん、なんか分かってくれるようになったっていうのもあります。
うん、でも最初は気を使って辛くてやりにくかったこともあったけれども、うん、だんだんとこの、
そうですね、今コミュニケーション取りやすくなってますね。
専務、うん、いかがですか今のお言葉？
そうね、うん、
成長されてる様子を、ね、ご覧になって、
最初の頃はね、やっぱり、うちの方の私の主人も社長でしたから、うん、もう職人ですので、はい、それはもう大変だったと思います。言うこと聞かない、聞いてもらえない分もあるし、
職人さんっていう方ですもんね、みんなだってこと、
う
ん、
でも今のはまだ全然違うんで、うん、うちの会社時代の雰囲気が違うんですよ。うん、だから、うん、なんて言うんですか、違いますよ。
すごく優しい男性が多いです。
あら、それはもう、うん、
じゃあちょっと話がちょっと前後しちゃうかもしれないんですけど、うん、造園っていう会社を選、この牧野造園さんを選んだきっかけ
は、はい、私は設計をしたかったんですけども、うん、設計するためには何がどうできてるかっていうのを分かんなきゃいけないと思って、はい、それが近場で見えるためにはあんまり大きい会社じゃダメだと思ったんです、うんなので、うん、ちゃんと職人さんがやってることを目にして、はい、その上で設計していきたいなって思ったので、うん、それができそうな会社を、はい、選びました。私は
でもとってもしっかりしてなんか大学もそうだし自分の、ね、職業生き方すごく考えてらっしゃるなって今伺って、うん、私そんなことなかったし
そしてお父様とね、うん、意見交換もできてて、ね、すごく素敵な
ご家族にちゃんとね、うん、ご相談されて、う
ん、はい、いろいろと、そして素敵な会社にねお入りになられて夢を一つ一つこう実現してる姿ってことですよね。はい、いろいろちょっとこの先もこの後もお話を伺いたいと思うのですが、はい、ここで一曲お届けしてまいりたいと思います。くついさんに選んでいただいた曲、イルカの可愛いね、タイトル、サラダの国から来た娘。 お好きなんですか。
はい、私が小さい頃に、はい、イルカのレコードをずっと聞いてて、
はい、
それにあレコードに合わせた絵本を一緒に読んでたんです。んその絵本の中に出てくるサラダの国から来たんです。
おそれでは聞かせていただきましょう。お願いします。時刻は夜7時20分を回りました。お送りしている番組は一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークです。ナビゲーターはみぞろぎあやこです。そしてご一緒していただいている方は、はい、ウーマンズライツ協会事務局の、岩下さん。
はい、岩下です、はい、
よろしくお願いいたします。そして本日のゲストを改めてご紹介させてくださいませ。株式会社牧野造園専務牧野玲子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして、同じ牧野造園にお勤めされていらっしゃる企画デザインの楠井みのりさん、
はい、
よろしくお願いいたします。今いろいろとお話をお伺いさせていただいたんですが、デザインということですね、はい、これまでどういったところでどういった、デザインをされてたんですかという質問の仕方でいいですか。
はい、
はい、造園の
そうですね、うん、私は基本的に個人のお庭のデザインをさせていただいているんですけど、うん、まあ、つながりがあって、うんうん、違う会社さんからフラワーイベントの設計をしてほしいって、うん、それのお手伝いをしてほしいっていうことで話があって、
はいはい、
赤レンガの横浜赤レンガ倉庫のフラワーフェスティバル、は
い、いつ頃です、
毎年4月に、うん、3月から4月に開催されてるフラワーフェスティバル、
はい、
赤レンガの真ん中の道のところにいっぱいお花が、
はいはいはい、あります。
そうですね、あれを2013年ぐらいから4年間ぐらいですかね。
あ、はい、すごい、毎年携わってたんですか。
それは実はコンペなんですけれども、
コンペ、
それのコンペで会社さんの方が依頼してくれた会社さんの方が私たちのデザインをまとめてくれて、
はい、
それをプレゼンして5年間やらせてもらえたっていう感じですね。
うわすごい、
フラワーフェスティバル、
はい、
見に行ったことあるかもしれない、
はい、
なんとなく
今はちょっとお花どんどん少なくなっちゃっているんですけど、昔はもっとすごい、
すごい
いっぱいお花入れて、そうですね、そういうことをやったりとか、はい、まあ、同じ会社さんからの依頼でやっぱり横浜市ので世界花博から始まるかと思うんですけど、
はい
はい、それに向けてガーデンネックレスっていうコンセプトで、5年前、6年前ぐらいからいろんなところで花を確実に植えていきましょうっていう、うん、
横浜市中に、
はい、自由に、
わーすごい、
そういうイベントの開催が確か2017年にあったんですけれども、
先ほどちょうど、ね、はい、赤レンガ終わったぐらいから、
そうですね、うん、その時にガーデンフェスタっていうのがありまして、横浜市でみなとみらいとか、はい、ズーラシア、
はい、
辺で、
はい、
いろんなところでお花を植えてそのお花をつなげていきましょうっていう、
それがネックレスということなんですね、
はい、
はい、素敵な
ネーミング、それのメインになる、
うん、
キャラクターがいて、
はい、
ガーデンベア
っていう、はい、ガーデンベア、
はい、ガーデンベアの住むガーデン、はい、ガーデンをガーデンベアのガーデン、
はい、
の設計をしてくださいという横浜市の依頼で、はい、それのコンペに出させていただいて、
すごい
撮りました。メインのガーデンを作ることができました。
すごい、
それはどこに作られたんですか。
それは今ある象の花、
はい、
あそこに その夏の春のイベントの時だけ、
はい、
作らせてもらう。
わあすごいですね。
あれ2017年、
そうですね、6年前、
6年前、
う
ん、
あのさっき言ったベアちゃん、ガーデンベアちゃんは、うん、はい、今もいろんなところに、
はい、
あの現れてお花、あの冠みたいなお花が
ね、
うん、はい、そういったデザインもされ、
それはあの、うん、もともと有名なデザイナーさんがガーデンベアを、うん、はい、でそのデザイナーさんが一生懸命作ったガーデンを、
このベアちゃんが、
うん、私たちがいろんな想像をして、うん、物語を作って
ですよね、すごいですね。だからキャラクターからそのイメージを膨らませて、
あ、そうです
、お家っていうか、はい、お庭を設計、
はい、素晴らしいですね。
どんな感じで、うん、どんなイメージで、
6年前だからあれですけど、うん、ガーデンベアが黒船に乗って、
はい、
うん、いろんなたくさんの面白い種、花の種を横浜に持ってきましたよっていうのが、
へえ、あ、じゃあそしたらもう本当お庭が、
そうです、
ね、お花で溢れてる、はい、いろんなお花で溢れてる、はい、
庭を設計しました。
すごい、専務素晴らしいですね。
うん、うん、うなずいてるだけじゃいけなかった。
うなずいても音には乗らない。
いや、あの、お写真とか拝見したいです。な、何かにこう残っていたりするんですか？
はい、はい、あります。あの、会社のホームページにももしかしたらあるかもしれないんですけど。
そうですか。
はい、
う
ん、はい、
会社のホームページは牧野造園で。
はい。調べていただいたら、はいはい、出てきます。
出てきます。いやちょっとね、どうですか？そういった場所に実際に行かれたりするんですか？出来上がった場所にもちろん。
あ、はい、行きます。行きます。
作るんですもん。
そっか。
うん、
そうですね。
あ、そうですね。あの設計だけじゃなくて直接上に行ったりとかも、
するんで。形になっていくってね、素敵ですよね。
そうですね、自分で作っていったりとか、うん、そういう実際に手を出すことも好きなので、
はい、あのお花っていろんな種類があるんですよね、きっとね、
はい、
どこ、うん、これは どっから取ってこようとか、何があっていうのか、どうやってイメージが湧くんですか？
そうですね、私の場合はあの基本的に周りの環境とかそういうものを見ながら、うん、
はい、
あとはなるべく誰でも知ってる花ももちろん入れるんですけど、うん、誰も知らない花がちょっとあってもいいよなとか、
うん、あ、素敵それ、
とか、
うん、
ただやっぱりそういうのって入手するの難しいんで、うん、はい、いつもお願いしている、
あ
の卸の担当の方と、はい、花の卸の担当の方と、はい、ありますかね、ないですかね、似たようなものありますかね、うん、っていう話をして選ばせてもらってます。
じゃあやっぱりお花ね、なんか普通の人よりも詳しいのは当たり前なんですけれども、その詳しい人たちよりもさらに詳しい、
そんなことはないと思うんですけど、
でもそれじゃないとその知らないお花ってなかなか探せないような気はするんですけどね。
そうですね、うん、イメージとしては、
はい、
もう図鑑とか見ててももうあるものしか載ってないんで、
はい、
なんとなくインスピレーションでこういう花が欲しいって先に思う、はい、あのこういう色味とかテクスチャーとか、
はい、
そういうものが欲しいって先に考えてからそれに似た花を選ぶ、
探す、
そうですね、だから別に、うん、あの図鑑見たいとか花壇見たいとかするだけだと、もうその花ばっかりになっちゃうんで、うん、そうじゃなくて買い物行ったりとか、
はい、
旅行行ったりとか、
うん、
そのライブに行ったりとか、そういうところからのインスピレーションで色とか形をイメージさせて、その合わせた空間に反映させる、
反映させる、
やっぱり色からなんですね、色と形なのね。専務何か、
あのもう今ずいぶん少なくなってしまったんですけども、横浜球場の周り、チューリップ祭りって
ありました
か？あれもやったのよね。で
毎年楽しみですよ私、うん、
ずいぶんね、
はい、
ちっちゃくなっちゃったね、まあ、昨日やった頃に比べて。
そうなんですか。
あれもね、彼女が全部あの設計っていうか大変なんで、何種類やった
あの時。いや、あれは多分私の性格、
うん、
あの多分
すごい
ちょっと変な数入れないけど、
あのスタジアムの周りですよ ね、
そうですね、横浜公園の中の、はい、
分かります分かります、
毎年咲くチューリップ、はい、あれは横浜市のお仕事なんですけども、はいはい、それの代理に、
あ、受け負ってらっしゃって、
受け負わせてもらった時に、まあ、いろんな種類のチューリップ
ありますよね、色もあの可愛らしいピンクのゾーン、黄色いゾーンとかいろいろあるじゃないですか、あれは球根から植えるんですか。
そうですそうです、
そ
うで早咲きもあれば遅咲きもあるし、
そうですよね、
そういうの全部考えてやらないといけない、
なんか考えてやらなきゃいけないんだって思ってたんですけど、そうじゃなくてもよかった
です。そうなんですか、それは。
なんか結局あのきちんと植えれば ちゃんと咲くじゃないですか、はい、お花っていうのは、もうそれだけで実は綺麗なんだけど、うん、その時私は、はい、これは遅咲きでピンクだからこの先にある次に咲くシャクナゲの色に合わせようとか、なんかそういう余計なことまで考えたから多分大変だったんだと思います。
いやでもそれ余計じゃないですよ。そのシャクナゲのね、そう本当に色に合わせたいとかね、ちゃんと
あの大変ですね、うん、植えてもやっぱり毎日お水あげるとか、まあ、そういうのも行かれるんですか、管理だから。
それ
はまた違う方がやる。
いや、あ、違う、あの常駐で横浜公園を管理している方もいるので、はいはい、その方と協力して多分隔週とか。
気になりますよね、だって自分がデザインして植えてたら咲くまでとか、
はいはい、気になりました、あのその時は。
であれもじゃあ毎年で、あのその年によって違うところがなさってるってことなんですか、はいはい、
みんなでやってます、うん、
勉強になりますね。
ちなみに女性 の、 その薬さんと同じ立場の人って、はい、業界全体でどれくらいとかって分かります？
あ、ちょっと分からないですけど、あの少ないと思います。
とにかく少ない。
私で20年ちょっとなんですけど、うん、はい、その時はもう本当に女の人が造園会社に入るっていうのは多分珍しいこと。
そうですよね、うんうん、
だけども、一緒にやっぱり今も増えてて、やっぱり現場で働いてみたいっていう、外で働いてみたいっていう女の人も増えてますし、
はい、
私みたいな仕事やりたいっていう方も多分いっぱいいると思う、増えてて、他の会社さんとやっぱり会って話すときは女の人同士で話したいとかよくします。あのやっぱり会社に男の人ばっかりになっちゃ
って意気投合したりします。いろんな話できます ね、そしたらね、違う苦労話とか喜ぶ、ね、は
い、違う場所で働いてる時 の、 あのなんかそうこういうことあったんだっていう話も聞けますし、
はい
はい、そういうのはたまにあると楽しいです
ね。ありがとうございます。いろいろ伺いたいですが、はい、あのここで一曲お届けしたいと思います、はい、くすいさんに選んでいただいた曲ですが、イーグルスのデスペラード、
はい
はい、お好きなんですか。
イーグルスは大好きです。なんかちょっと古くて暗いですけども、いやいや
では聞かせていただきましょう、はい、お願いします。時刻は7時37分になります。お届けしている番組は一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークです。今日のお客様ご紹介いたします。株式会社牧野造園専務牧野玲子さん、
よろしくお願いいたします。
そして企画デザインの楠井みのりさん、よろしくお願いします。そしてご一緒にお届けしている、横浜ウーマンズライツ協会事務局の岩下博美さん、
はい、
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
ナビゲーターは溝上彩子です。今ここまでお聞かせいただきましたけれども、デザインがお出来になって、ね、いろんなことを 今まさにいろいろとこう講演だったりねされてますけど、講演の整備とかね、ここまで至るにはやっぱりどういった下積み時代があったんですかしら。
とにかく外に 出ました。
現場ってことですよね。
現場に出ました。
はい、はい、
で、あとは植物を見ることももちろん大切で、その植物が咲いてない時の状態も知ること。
はい、咲いてない時の状態知るのって結構難しくないですか？
そうですね、あのだからどうしてもギボウシが欲しいって言ってもギボウシ冬にないですよね、う
ん、
それはどうやって入手するのかとか、
はい、
どういう状態、こういう状態だってことを伝えてからじゃないと12月は植えられないなとか、
はい、
結局1年間だけ見ててもやっぱりダメで、
うんうん、
1年2年3年見てると風景って変わってくる、
はい、
その変わってくるっていうことを前提、そういう変わってますよっていうことを含めてお客様にプレゼント、
は
い、
今は
していく、
こうだけど、
はい、
やっぱ想像力もね、
そうですね、
そうですよね。でここまでやはりね蓄積されて今こうやって活躍されていらっしゃるわけですけれども、これからの夢とか目標とかっていうのはございますか？
そうですね、大学高校の時に造園家になりたいと思って、はい、一応なってきた、うん、と思っているんですけど、やっぱり他にもやってることが写真を撮ったりとか、絵を描いたりとかしているので、そういうのも全部含めて、漠然となんですけど、こう一緒に遊ぶ友人とのお店とかに展示できたりとか、自分がやってきたことをがこれだって形になって残ってるものがたくさんあるので、それを展示してみたり
とか
したりですね。
写真集とかも作ってほしいなと思いましたけれども、うん、それは私の希望で、はい、ねえ、でも実現できるんじゃないでしょうか、うん、
ね、今までの集大成じゃないけれども、は
い、
そうですね、うん、そういうことをね一つに中間報告でまとめられたらいいですね、
はい、ぜひそういう場ができたらまた、はい、お知らせください、はい、皆さんに発信したいと思います。そして、専務牧野さんは、
はい、
牧野さん自身にもやはりありますか、これからの。
そうですね、うん、子どもたちに自然を教えたいなと思うんですよね、本当に。今ちょっとシルクの会、日本シルクの会でいろいろやってますから、はい、蚕、
はい、
うちにちょっと空いている土地がありましたので、そこで蚕を飼ってみたいなと、で、蚕っていうのはすごい大事で、
はい、
何回も何回も脱皮しながら育っていくんですけども、
はい、
うん、自分できることができないんですよね、人間にだけしかできない、自分で物を食べることができないんですよ、大きくなっても。で、クワを食べさせないと他のものは食べることができない、はいはい、だからクワの葉を植えて、
うん、
子供たちにクワの葉を見せてあげたいなと思ってます、
うんうん、
これから、まあ、造園と一緒に頑張っていきたいなと思ってます、
はい、
それですね、
うん、私なんかの小さい頃はね、蚕を夏休みに飼ってって、水野木さんしませんでした？小学校3年ぐらいの時に。
私はしてないです。よくそれこそ美智子様とかがね、蚕をお育てになって、はい、桑の葉があってこうテレビで時々ありますでしょ、う
ん、はい、
そういうの拝見したりとか、
と
横浜のシルクセンターの前に木がありますよね、
ありますね、
はい、それ見てお勉強した感じですけど、
あのシルクセンターの前のクワは、
はい、
蚕に食べさせてあげてないんですよね。
え
シルクセンターの中のクワはゼリー食べてます。
ゼリー、
私びっくりしちゃった。だから何、うん、て言うんですかね、
はい、
じゃそれは天然じゃないってことになっちゃいますよね。わからないけど、
そう、
天然物じゃないっていうか、ゼリーだから、
ね、だからカブトムシと同じじゃない、舐めてんのかそれはっていう感じ、
でもそれを牧野さんは、ね、本物のクワを育てて、うん、クワの葉を
食べさせたい、
ね、
だから幼稚園でも小学校でも、はい、クワの葉をどうぞどうぞって言えるような造園さんがいいなと思って、
立派な桑の葉を食べたらどんだけすごいシルクが出来上がるんでしょうね。なんか
いや眉ね、
うん、
眉が150個でネクタイ1本なの。そんなしかできないのよ。
ですよね、
こうちっちゃいですよね、
うんうん、だから 本当に大事なの筋肉って、
うん、そういったこともね、
ええ、
子供たちが小さい頃から触れていくといいですよね。そういうところもデザインなさっていくのかな、
一緒に眉で一緒にデザインをすればいい
ね。
眉を使ってねえねえ眉
楽しみですね。はい、
なんかそこで思いがけないコラボレーションができるかもしれない、うん、なんかすごいあれだけど
いやいやいや、うん、でも本当にいろんなこと、自然って大事なの、はい、木でもそうだし、あの木がね、あればいいわけじゃなく、
はい、
木もちゃんと手入れをしてあげて、それに合った気候に合ったものしたくちゃいけない。
そうですね、
で今のね、うん、あの金沢区の自然なんて言ったら申し訳ないんだけども、
はい、
あのない、うん、要するにあの木の上に全部くつふじが覆いかぶさって、
はい、
くつふじのもう森になっちゃってるじゃないですか。あれは嘘だなと思って、
うん、
だからああいうんじゃなく、本当木は木として見れるような状態にしてやりたいなと思いますね、
う
ん、
そうですね、あのだから結局里山とかね、林とか森とかも手入れをしないと荒れ果てるって、
うん、そうそうそうそう
言いますからね。
なんか私あの先月までやってたね、つい最近までか、あの連続ドラマ、はい、NHK のランマンの牧野さんとちょっと重なってしまって、はい、このお話の内容もね、
ええ、
重なってくるものがあって、はい、でもおつながりは牧野さんとはまた
全然ないですからね、
うん、だけれどもなんかでも聞いてらっしゃる方がね、うん、聞いてらっしゃる方がやっぱりああいったあのドラマをこう見て、うん、その植物に対してとか自然に対してっていうのすごい、はい、こう気づかされることって、あのドラマを見てもあったんと思うんですよ、うんうん、私自身があったので、うんうんうん、
はい、
でそういったことをあのお仕事にされて、そしてまたこれからも発展伝えていこうっていうことってすごく、
う
ん、
そうそうですよ ね本当に、うん、頑張っていかなきゃと思いますよ、
この現代でね、
はい
はい、ずっとこう継承していっていただきたいなというふうにね、うん、思いましたけど、いかがですか？ね、
はい、
うん、はい、これやっぱり、うん、あどうぞ、
あいえ、
ひーちゃんどうぞ、大丈夫ですか？
大丈夫
あのこれから今こうやって女性が今日目の前にね女性いらしてくださって、そしてあの会社は男性が多いっていうことですけど、一緒にやっぱり自分のように頑張ってくれる人が来てほしいなとか、そういったことって
もちろん来てほしいです。あの、うん、やっぱり外仕事で辛いことばっかりなんですよ、
うん、
だけど辛くないことも絶対あるはず、うんうん、どんな仕事でもそうだと思うんですけど、
はい、
そこを一緒に見つけていきたいし、
うん、
あのやっぱり人じゃできないことっていっぱいあるから、うん、そのために求人を募集しています。牧野造園では、
牧野造園では、
はいはい、
求人募集ですね、
はい
はい、どういった方に来ていただきたいですか？
いや、どういう、そうね、自然が好きで、
うん、
根性のある人、
根性
すごくうなずいてらっしゃいました
楠井さんいかがですか？
そうですね、
うん、
根性はあった方がいいとは思うんですけど、あんまり真面目すぎないで、
うん、
植物が好きな方がいいのかもしれないけど、嫌いでもいいです。あの本当にいろんなことに興味がある方、
はい、
うんうんうんうん、
で私の中ではもう性別問わず年齢問わず、
はい、
国籍問わずって感じですけれども、
はい、
まあ、あとは専務が、
あ専務なるほど、
あのね、
はい、
私募集をして、まあ、少しは、まあ、来てその後また来たんですけども、はい、じゃあの次の世代の人がその時に、はい、黒い服、うん、要するにスーツ着てこないようにと、
はい、
で
自分の面接に
そう、
うん、
自分の好きな洋服で着てほしいということを言いましたね、
そこは狙いは、
いや、何ですか？やっぱり、うん、こう凝り固まった人は嫌だったから、う
ん、はい、
うん、でそれで成績を見るのも、あの言うばっかりの人はちょっとまずいなって落とした
じゃあきっと、ね、もしかしたら、ね、なんで俺より成績の悪そうなやつがとか思ったかもしれないですね、その言うの優秀な方は。
そうそう、うん、
でもそこはなぜっていうところがあるんでしょう、やっぱり。
そう、やっぱりね、うん、あの挫折を知らなければ人間強くなれないと思うの、
はい、
うん、
だから、
うん、
うん、
ねえ、
なんか私は成績悪いみたいな
薬はそうじゃなくて薬の下って言ったじゃん、うん、
いやいやそういうこと。でも薬さんはあのいろんなことに、うん、あの目を向けてらっしゃるっていうことがすごくね今日、はい、うん、分かったので、ね、だからそこがつながってるのかなと思いましたけど、
彼女の絵が、うん、絵がすごいの、本当に なんでなんだろうなと、本当にすごいの、こう見せられないのは残念だ。
あの絵は具体的に、うん、なんでしょう、水彩画とか、うん、例えばほらペンでこうさっと描くと か、 なんかそれってどういう感じなんですか。色も載せるんですか、うん、
お客様にプレゼンするときは色を載せます。
それは、はい、ごめんなさい、色鉛筆で描くとか水彩、
色鉛筆で描いてから、うん、よく漫画家さんが使うコピック、うん、油性のペンを使って、うん、はい、それで仕上げをします、
素敵
けれども、あんまり私の中では そうでもないよって思ってます自分の絵に関して
はレベル高いからね
高いところできっと話を、う
ん、ここまでいろいろ話を伺いましたが、そのね、絵ですとか設計した、造園のお写真とかっていうのは、はい、ホームページで拝見できるんですか。
絵は出てるかと思います、一部、
はい、
うん、私がやっぱり設計図になると、
うん、
そう個人のお客様のプライベートな感じになっちゃうので、あ、はい、見せれる図面とかは多分ウェブサイトにあります、うん、はい、
それは牧野造園さんで検索、
はい、
はい、で、先ほどの求人についても、はい
はい、
私お勤めしてみたいな、またこう今ラジオを聞いてお会いしてみたいなっていうところからでも、
はい、
どうですかしらね、
問い合わせがありますので、はい、そこに問い合わせをしていただければ結構で、
ホームページのね、
うん、
はい、お電話の場合にはお電話でもよろしいですか、はい、はい、でお電話番号を、ね、お伝えしていきましょう。牧野造園さんお電話番号 045-941-4764 045-941-4764 ですね。
皆様大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢アークのご乗船です。
クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢アークのご紹介です。今回金沢クルーご紹介いたします。まず1店舗目、プラグマティックアカデミー。 JR 関内駅徒歩3分、プラグマティックアカデミーのコンセプトはコミュニティ。これからトレーニングを始める方から上級者までトレーニングを楽しみ身につけて皆様の生活に生かすための場です。そんなプラグマティックアカデミーさん、こちらね、営業時間平日が午前9時から午後11時、土日祝日が午前9時から午後6時までとなってます。定休日は金曜日。住所は横浜市中区住吉町2-24KY ビル地下1階となります。クラブシーサイドFM会員さん特典としては入会で A7T シャツプレゼント、ね、素晴らしいこの A7T シャツ欲しい方はぜひともね、館内にありますけども、ね、こちらプラグマティックアカデミーさん行ってみてほしいと思います。本当にね、レベルの高いジムになっておりますんでおすすめしたいと思います。続いての金沢クルーです。株式会社 ONT。
金沢区出身者が多く在籍する平均年齢20代の IT 企業。グループ総勢約100名。学生のインターン希望者待ってます。とのことでございます。そんな株式会社 ONT さん、お電話番号045-225-8880。定休日は土日祝日。住所は横浜市中区南中通り 3-35 横浜エクセレント310階の A となっております。クラブシーサイド FM ね、こちら、まあ、金沢クルーさんとして、こういったね、20代が平均のね、店舗さんがあるんだよ、ということをね、知っていただければと思いますんで、ご興味ある方、ぜひともね、インターン、希望者待ってますとのことなんで、お問い合わせしてみてください。ということで、こちら、クラブシーサイド FM マガジンの32ページに、こちら2店舗、掲載しておりますので、ご確認していただけたらと思います。以上、クラブシーサイド FM 金沢クルーのご紹介でした。
金沢シーサイド FM。